ところで諏訪部先生が勧める検査項目というのがありましたら、ぜひ私も押さえておきたいと思いますので教えてください。
はい、まず一番強調したいのは、その基本検査っていうのは心疾患、脳卒中に関してもその基本となる動脈硬化、その検査が含まれてますので、基本検査を定期的に受けるということがまずおすすめです。
はい、
それからオプションに関してはその方の希望に応じてということで選択していただくわけですけども、今回の循環器疾患とは離れますけれども、例えば大腸がんが最近やっぱり増えてますので、大腸内視鏡っていうのはオプションとしてぜひおすすめです。それから女性の方にはやはり乳がん検診ですね。それから、もしタバコを吸われている方はやっぱり肺がんの検査ということで肺の CT、 それから核炭細胞診、それからよくですね、試して合点っていう番組が非常にこう人気があるんですけれども、それを見たという方がその時の話題に応じてこう来院されて、先日も膵臓がんの早期発見というテーマでやってたんですけれども、膵臓がんが心配だということで訪れる方があります。
急に増えるわけですね。
そう、結構問い合わせが多くてですね、膵臓どうでしたかって聞かれることがあります。で、腹部超音波検査っていうので、大体その膵臓に病気があるかどうかを見ることができるんですけれども、もしオプションとして最初から腹部 CT を受けていただければ、まず明らかながんは分かりますので、何でもなければそれで安心していただけるかなと思います。
はい、岩手医科大学ではその人間ドックはもちろん予約で、今お話にあった通りオプションはその時につけていただく、でも予約なしのミニドックというこの存在もいいですよね。
はい、実はこのシステムを過去に何度かご紹介させていただいたんですけれども、これは採血と採尿、おしっこの検査で検査を受けていただきまして、こちらは予約なしで月曜日から金曜日までの3時まで受付していただけると終わる検査です。
はい、
で、項目も充実しておりまして、健康全般コースっていうのがあって、これを受けていただけますと、大体先ほどの人間ドックの基本項目と同じように何か異常があった場合に見つかることができます。ただそれ以外に、例えば糖尿病が気になるという方は血糖の検査、尿糖の検査、それから痛風が気になるという方は尿酸と言いますけども、それだけを受けるとかですね、これもやはりその希望に応じて自分の心配なところを予約なしで受けると。で、採血と採尿だけで済んでしまいますので、受付から検査帰るまで、空いている時であれば30分ぐらいで終わって帰れると。で、結果もすぐ私が判定して郵送しますので、そうですね、3、4日あればご自宅に返信されます。
大きな検査は年に1回2回とこう決めて、その他の細やかな気になるところは定期的にという利用の仕方、ね。
はい、
実際そういう方々いらっしゃいますか？
はい、います。人間ドックで特に1回引っかかると、その引っかかった項目だけ、例えば半年後とかですね、受けていただく。この一番のおすすめは、やはりその人間ドックというのは異常が見つかったときにそれを放置してはいけないわけですよね。例えば先ほどの LDL 悪玉コレステロールが高いと指摘された方には、食事とかそういう生活習慣を気をつけていただくわけですけども、その結果を知るということが大事になります。つまりその生活習慣、最初のうちは続くんですけども、なかなか1年という長い期間続けることが困難です。それを例えば3ヶ月半年というもっと短い期間で再検査していただくと、いい結果であればですね、非常にこう励みになるんですね。それを継続するための一つのそのきっかけになってくれるとかというふうに考えております。
頑張る気持ちを呼び覚ましてくださるん
ですね。そうですね、やっぱりいい結果になると嬉しいで励みになると思います ね。
そうですね。諏訪部先生、今年は岩手医科大学にとっても大きな出来事が控えていて、移転という、新附属病院楽しみなところなんですが、先生の分野、人間ドックは、
人間ドック
どうなんでしょうか？
はい、実は今年の9月 後半の連休で矢幅に新病院が大体移ってしまうんですけども、内丸メディカルセンターという形でこちらの外来機能を中心に機能が残ります。
はい、
で人間ドックはですね、やはり利便性を考えて当面は現在の内丸のメディカルセンターで継続する予定になっております。でその際ですね、男女別に、その日は男性のみ女性のみというふうにやってたんですけども、
はい、
それはスペースが今まで狭かったというのが大きな理由でして、今度は矢幅に一部 その機能が移りますのでスペースができるんですね。そうしますと今度今までは男性だけ女性だったんですけども、その男性部屋女性部屋っていうのを一応作りますので、男女の別なく毎回受け入れが可能になります。これがぜひお伝えしておきたいことですね。ご夫婦での受診も可能になりますので、ぜひ移転後も人間ドックの方をご利用いただければと思います。
はい、人間ドック今まで岩手医団さんの予約を取ってもなかなか春の時期混んでるという、はい、悩みのあった方々にとっては朗報と言えますよね。
そうですね、ぜひ利用者少なると思います。
さてそれでは最後に諏訪部先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。お願いします。
はい、人間ドックは私は常々考えているのは健康、ご自身の健康、それから健康に対する安心ですね、病気に対する不安から解放されると、まあ、それに対する投資というふうに考えております。で人間ドックの特徴はいわゆる一般的な保険診療とは違って、まあ、自費診療になりますので少し高額ではあるんですけれども、やはり毎回毎回その受けていただいている受診者の方を拝見してますと、やはりその健康に対する投資というのは大事で、それなりの結果というのがですね得られているのではないかと感じています。例えば、まあ、中には不幸にしてがんが見つかる方もいらっしゃるんですけれども、ほとんどはその早期でもう完全に治っているという方が多いですし、それから先ほど言った生活習慣ですね、特に今回のテーマでありました脳卒中、それから心疾患、これも検査をすることで早めに予防対策が取れますので、これも長生き、しかも長生きでかつ健康ですね、最近その健康寿命というのが非常に大事になってますけれども、それを一役を担うのではないかなと考えています。それから普通の保険診療というのは何か頭が痛いとかお腹が痛い、その症状がないと診療保険は効かないわけですけれども、人間ドックはむしろ症状のない方に受けていただいて、それから自由診療なので何度でも好きな検査をオプションとかミニドックをご紹介しましたけれども、その方の不安に応じて検査を受けて、そして安心を買っていただけるというのが人間ドックの特徴だと思いますので、ぜひ健康で長生き、不安のない、健康に対する不安のない人生を送るという意味で定期的な人間ドックの受診をお勧めしたいと思います。でなかなかその検査結果を郵送しただけでは分かりにくいこともございますので、基本的に説明を聞いて、我々その人間ドック検診の専門の医師とそのいろんなご自身の異常な値に関してその会話をするというか、何でも相談していただければというふうに考えています。
はい、その後の会話で次がまた診察に向かうのかどうか、はい、ということが決まっていくという、
ね、
はい、まあ、大事なコミュニケーションですね。
そうですね、なかなか一般の診療ですとその、まあ、患者さんが多いということで医師からその検査結果について詳しく説明するって機会がないんですね。で私もだいたい1人15分ぐらいかけて説明するんですけども、その異常のある項目もそうですが、例えば問題のなかった項目も実はこういう結果でいい結果でしたと、それでこちらは例えば心臓は心配ありませんとか糖尿病は心配ありませんということでこう細かく説明するとですね、こんなに詳しい検査結果聞いたの初めてで感激しましたとかですね、よく分かりましたというふうな感想をいただくことがありますので、ぜひはその自分自身の通信表みたいなものですね、検査結果と、それを通じて自分の体のことを知ると、そしてその健康に役立てていただければというふうに考えています。